今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう10月もなんと残り1週間くらいになっちゃいました。結構暑いなと個人的には思っているんですが、本格的な秋の訪れはまだなのではないでしょうか。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は子どもを安心して産むことができる、そんな病院がたくさんできたらいいなという、そんなお話を伺います。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こう番組が始まる前にいろんなお話するんですけども、
ディレクターが叩かれたね。ガラスカンカンって
番組始まってます、
ね、始まってますよみたいにびっくりした、ね、
言われちゃいました。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、10月はピンクリボン月間ですっていう、前回そんなお話伺ったんですけれども、1週間くらい前にシンポジウムっていうか、あったんですか、セミナーが、
はい、いっぱい。でもね、
ウィングス京都です
ごい残念なのは、ピンクリボンウォークって1000人ぐらいの人を集めて東山をずっとこう歩くのをね、毎年ピンクリボン京都やってたの。台風、土曜日の台風、
あ、そうなんですか。
あれで中止になった。
それは残念ですね。
残念やん。でね、1000人ぐらい歩いて完走したら、はい、そこで抽選をして、でいろんな商品をもらってたの、企業から。
お
で、一番すごかったのはリッツカールトンの宿泊券20万で、1000人ぐらいで引いて1000分の1の確率だったのが、
あ、割といいですよね。
でもこの前はね、それが残ったから、その、はい、市民公開講座で、じゃあ来てる人たちで最後ポンと引いて、
はい、当たったんですか、どなたかに。
もちろんもちろん、すごい
やろ。それは良かったですね。
聞きたかったよね、私だって。
あ、本当ですね。うん、素晴らしい。
プレゼンテーターしたけど、それは私だって弾きたいよなって。
あ、みんな弾きたい。誠さんも、奥野文子さんも、
みんな弾きたかった。
弾きたかった可能性がありますね。はい、そうですか。でも、その1000人のパレードっていうのが、なかったのは非常に残念ですよね。
ね、残念やね。楽しみにしてたと思うよね。
そうですか。
秋の京都をこう歩きながら、
まあ、楽しみというよりは、それで皆さんに知っていただく、まあ、機会っていうか、
ね、
やっぱり、ああ、そういうのがあるんだなという、こう意識を持つっていうことが重要かなって思ったんですが、
大事なことはね、その市民公開講座でも言ってたんだけど、
はい、
やっぱりこう自分が、自分乳がん大丈夫かなと思うと同時に、やっぱ大切な人にも、自分の家族とか友達とかにも、
はい、
あるいは男性でもね、自分の彼女奥さんにね、乳がん検診どうっていうような形の
見てみたらって、
は欲しいよね。というのは、11人に1人の人が乳がん、一生の間に1回乳がんになると言われてる時代やからね。
はい、そうですよね。で、まあ、この前は男性も、なる可能性があるんですよ、というお話も伺って、
年間500人ぐらいね。
あ、そうなんですか。その公開講座では、こう皆さんどんなことを気にかけてるっていうか、心配しているっていうか、やっぱりその11人に1人というところでしょうか。
数が多いのがびっくりということと、
びっくりですよね。
それともう一つはね、世代が若い、
はい、
若いということやね。
はあ、
乳がんって昔から45歳がだいたいピークって言ってたの、
はい、
で最近は二方制で、45歳にある人と、もう一つは60歳70歳でなる人がいるんだよね、
はい、
アメリカとか欧米ではね、60歳70歳の人がやっぱ多いの。
お、日本でいろんなことが終わってからという感じですかね。
終わってはないだろうけど、いやいや、
これちょっとなんか失礼だったかもしれませんね。
う
ん
う
ん、
でもそういう感じ、人生のね、はい、後半戦になってなる病気が乳がんってイメージがあるんだけど、
はい、
中国とか韓国とか東南アジア、日本では若い世代、20代後半とか30代で乳がんがやっぱ増えてるんだよね。
あの結構マスコミなどで、うんうん、あの方が乳がんになったとか、
出てきますよね、若いでしょ、
そういう皆さん20代とかも、うん、本当に30代前半ですが、そうそう、ね、うん、そういう年代層がやっぱり、う
ん、アメリカとかであんまりないんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
日本も45歳がピークはピークなんだけど、はい、若い世代の乳がんが欧米と違って多いのはどうしてなんだろうな、
どうしてなんでしょう、うん、
原因はよく分かってないの。
それはアジア全体に通ずることなの、
東アジアの人類が多いっていうのが出てるんだよね。
あ、そうですか、うん、やっぱり食生活とかいろいろ違いますよね、
多分ね、多分
欧米と、
例えばね、はい、あの日本人なんかあの欧米の人に比べると体ちっちゃいでしょ、
はい、
だから腸の長さ、大腸とか小腸の長さは逆に食べ物が少ないからちょっとずつ栄養吸収したいと思うので長くなってるんだよね、
はい、
うん、それと体はちっちゃいのに、腸の長さを長くして栄養をちょっとでも吸収したいって仕組みがこの長い年月をね、重ねて人類に作られてきたわけや、日本人には。
あの何かの番組で、うんうん、欧米の方の、うん、その腸の構造と、うん、その
日本人って違うよね、
日本人の腸の構造と、うん、まるっきし違うっていうのを見ましたが、
そ
う
そ
う
そ
う、ま
るっきしじゃないけど違ってくるんだよ、それはやっぱり食べ物と、はい、食べ物がね、その10年20年とかじゃなくて、ね、100年200年500年1000年とかね、1万年の単位で食べてるものが少しずつ違うんだから、やっぱりこうちょっとずつ変わってきているはずなんだ。なのに急に欧米と同じような食事は、まあ、ここ50年ぐらいするようになりますよね、はい、欧米化して、そうすると例えばだよ、
はい、
日本で生まれ育った人たちは大腸がんって少なかったのに、欧米に渡った人は大腸がん増えるんだよね、
はい、
つまり遺伝子ではなくて環境によってそういうがんがやっぱりなる人が増えると。多分乳がんも同じような理由があるんだろうね。
ああ、そうかもしれませんね、うんうん、そうするとあのアメリカに、移住したら、うん、やっぱりその
大腸がん増えるし、ね、乳がんも増えてくるっていうデータが出ると、はい、やっぱりそうかなと思いますよね。
アメリカは確率としては日本のその11人に1人というより
は、アメリカは今8人に1人、
それもその50代、うん、60代というか
上の方が
ややあの後半、人生の後半の方が、はいはい、そんな確率でなるっていうことも、うん、
びっくりするでしょ、
ずいぶん心配なことですよ ね、
だからみんな検診受けるよ、
ゆっくり
年も取れないって。アメリカとかイギリスは5人に1人って言われてるからね、
はい、
だからみんな受ける。もうそのお金があって時間があって自分の健康に興味がある人はほとんど全員受けるよね。
ちなみにそのイギリスの方が5人に1人っていうのは、これは何か理由、原因というか、
原因はねよく
分
かってない、
調査すると非常にいろんなことが分かりそうですね、うんうん、
でもね、今の多分その60代70代80代はもしかするとだよ、その女性ホルモンを使って若返りたいって思った時代があったんだよね。ホルモン補充療法って言って更年期の頃に大量の女性ホルモンをどんどん服用すると若いんだよ、
はい、
みんな年を取りづらいの、
女性ホルモン投与、
そう、そうそうそう、どんな化粧品を使うよりも女性ホルモンを投与した方が女性若いの。
口からの、
うん、もあるし貼り薬もあるし、膣の中に入れるのもあるんだけど、あの更年期50歳を過ぎて女性ホルモンが減ってきて、女性ホルモンって皮膚にね水を溜める作用があるんだよね、
はい、
だから年を取るというかシワが増えるでしょ、はい、あれって女性ホルモンがなくなったことによって皮膚のだんだん水分がなくなっていることと一緒なの。で外からクリームを塗る、でも全部吸収されるわけじゃないでしょ、
ね、はいはいはい、
だから女性ホルモンを補充を受けると若いんだ、ツヤツヤして、
へ、
うん、だから大量に服用した時代があるんだ、
はあ、
もしかすると
特に欧米でということ ですか、
う
ん、日本はそんなことありまし
たか、あんまりなかったよね、
はい、
うん、でも最近はあるけどね、それで乳がんが増えたんじゃないかっていう報告があるんだ、
は
い、
うん、
でも将来じゃあどうなるかはまだ分かってない、これからね、徐々に減ってきてるからね。
何が違うかというところから、うん、その原因を推察するということしか、うん、なかなかないですよね。そ
う
そ
う
そ
う、疫学的な調査というかね、
本当ですね、
う
ん、
科学的にまだこれだっていうのは発見されてるわけじゃない、ね、
難しいですよね、はいはい、そうすると日本とどう違うのかというところを、はい、こう調べてみてこれじゃないかっていう推
察、
う
ん、でもね、はい、予防ってできますかって、みんながじゃあ先生予防ってできますかっていう話やけど、
はい、
あの運動すると乳がん減るよって話はあるんです。
そうなんですか。
そうそう、週2回1時間以上の運動をしましょうとか、
ほう、
あるいはその食べ物をね、やっぱちょっとこう洋食系から日本食和食系に変えましょうとか、
はい、
あるいはお酒をやめましょうとかね、
は
あ、それで乳がんが減るっていうのはねちゃんとあるんだよね。 って言われたら、お酒飲む人は、お酒ちょっと適量だったらいいんですかって、いやお酒に適量はないんですって話をすると、みんながね、えって言うけど、ね、
いやいやですね、うん、本当に、うん、最近は女性でも
飲みますよね、
働く女性は、うん、いろいろ行きますよね、なんとか日本酒バーとかワインバーとか、
うんうん、行きますよね、はい、でもアルコールっていうのは少量でも脳細胞を破壊することも知られてるし、
そうなんですか、
うんうん、そうなの、乳がんもアルコールをやめると減るかもしれんって言われてるんだから、
減るかもしれないと、
逆にアルコールによって増えてるかもしれない、
ね、かもしれないですね、これはあくまでもやっぱり
かもしれない、
かもしれないですね、でも今そのお酒、
運動、
運動、うん、あこれ
食事、
運動いいですね、
運動いいよね、
あの、いろんな意味で、
そのストレスにもいいよね、
がんがどうのこうのっていうだけじゃなくて、うん、他にいろんな良いことが起こるっていうか、
いやもう本当、
これはちょっといただきましたっていう感じで、うん、
運動して週2回以上、
本当ですね、うん、それとやっぱりこう車使わずに歩くっていうのも、うん、ささやかな運動ですけれども、うん、これ結構いいですよね、
私今日病院から歩いてきましたけどね、
あんまり自慢にならないと思います、近い
言っても30分ぐらいかかるフラフラフラフラフラフラフラフラフラ、いや皆さんに声かけながらこんにちはとか先生こんにちはとか言いながらね、
そうですか、うん、ですね、このセミナーの時に、うん、その最新情報っていうのも、うん、あったかと思うんですが、うん、
最新情
報ってどういうことなんですか、
田口先生、田口教授がですね、はい、乳腺外科教授が毎年ね一番新しい治療法とかを、統計とかをこう教えてくれるの、
はい、うん、なかなか最新治療ってどんな感じなんですか、
やっぱりね、もともとがん治療って昔から手術療法でしょ、
はい、
で放射線療法でしょ、で最近はその、まあ、化学療法ね、乳がんって非常に化学療法が進んでるんで、その3つがメインなんだけど、
はい、
まあほら最近の本庄教授たちとプジーボ、免疫のね、
プジーボ、うん、はい、
出てきたでしょ、
はい、
で今はねこの遺伝子診断をして、それぞれにその癌の遺伝子によって使う薬も分けるっていう風に変わってくるんだよ、どんどん変わってくる、
それを同じ乳がんでもそういう遺伝子によって、
そうそうそう、人が違うと、
治療方法が違うと、
うん、で多分それも
型が違うっていう感じなんでしょうかね、うん、
そうそうそう、
はい、
それも多分 AI が今後診断するようになると、
なんか AI の診断は、うん、誤診が少ないとか、うん、なんか
知らない医者よりも、もともとは放射線治療、放射線のね診断とか病理診断を見て、
はい、
画像をポンと見て、でそれを例えば画像をポンと見てですね、これ肺がんがあるかどうかを見るのに、その放射線科医がやったら何分あるいは何十分かかると、 AI だったら何秒で済むとかね、そういう話やね、でその見つける率は一緒とか AI の方が少ないとかっていう風になってくる、でどんどん学習するからどんどん賢くなっていく、
そうですか、
うん、で医者の仕事って随分取られていくよね、
そうですね、うん、でも今お話伺ってて、うん、その診断という、うん、部分は、うん、AI に任せるのも
そうそうそう、悪くないよね、
いいかなって今でも、ね、私思ったんですが、
多分、ね、AI が診断して、はい、じゃあ今度は、ね、治療法も決めるのは AI が間違いなく決めますよ、
はい、
決めますよ、この人は最初に手術で化学療法はこれとこれとこれで終わった後2ヶ月後に放射線治療をこうして、
はい、
でその後で様子見て1年何もなかったらこうしてああしてそしてで指示されるわけよね、バーって、そういう風に変わっていくやろうね、
ですので、うん、やっぱり人の手ほど、うん、素晴らしいものはないと、
本当それ
もういい、
もう今はそんなこと言ってられへんかもしれない、ね、だって機械手術するにしても、
はい、
もう多分今はこうロボットがねするような時代になってくるし、
なんかそういう実験を見ましたけども、うん、やっぱり違うなと思ったんですが、うん、
でもね、
はい、
囲碁の試合にしても将棋の試合にしてももうね、はい、いやこれは人にはかなわないよってずっと言ってたけど、10年もしたらもう人が全然もうかなわないでしょ、
はあ、まあそういう部分はそうですね、う
ん、だってねやっぱりどんどん進化していくし、
はい、
すごいでしょ、だって昨日の量子コンピューターの話を見ましたか、 Google がね、
はい、
Google が量子コンピューター発表したと、
はい、
どれだけすごいか、今スパコンがあるじゃないですか、はい、スーパーコンピューター、
それの3分でできるとかなんかそういう
1万年かかったやつを3分ちょっとでやると、
はい、
それってどういうことって話ですよね、
そうですね、
うん、やっぱすごいんだと思う、
そうですね、
うん、もう世の中ね多分ね、はい、考え方を変えないと
そのあれですね、その AI が判断するっていうところがどうなるのかっていうのが私たち人間には
分からんだよね。 AI でどうやって判断したのか分からないもんね。
その判断部分までできるようになると、なかなかミステリアスっていうか怖い話ですね。
なんでこんなことになって、なんでこれがいいのかどうか分からないと、でも言われた通りにやったらすごく良かったっていう話が出てくるよね。
ああ、そうですね。その診断という最初の部分では、その AI の大量のこの、過去のデータで診断するっていうのは悪くないかなって。
治療法決定もそうですよ。
ああ、そっか、そういう前例に基づくって裁判例と一緒ですよね。
一緒やね。はい。本当そうやね。
そういう世の中になるのもありかなと思うんですが、やっぱりこう人の手とか、なんかやっぱり期待したいところ。
じゃあ医療で、医療でじゃあ本当に人が必要なとこどこですかって、最後はやっぱり寄り添う気持ちやだろうと、患者さんがねちょっとできたらね相談に乗ってほしいとか、家族のことを聞いてほしいとか、なんか先生優しい言葉をかけてほしいとか、そういうコンサル的な仕事が医者の仕事になるんじゃないかなっていう予想もあるんだよね。
ああ、そうなんですか。はい、いやこれはどうなることかというところですが、ある部分はそういう誤診とか、なんとか言われるよりは、そういう AI にそういう部分は任せるという、そういう未来もありかなという感じです。さあこの後は、福田病院、熊本の福田病院に行かれたお話を伺います。グリーンコミュニケーション、足立病院の畑山さんにお話を伺います。つい先日ですね、なんと熊本の、福田病院っていう、
そうそう、院長と看護部長と私で、
知る人ぞ知る、
知る人ぞ知るなの、つまり
ですよね、
年間去年の分娩数が3800かな、
3800、
熊本市のね半分をねお産してる。
そうですか。
足立病院って多い多いって言ったって、うちと第二足立病院だって2000やからね、京都市のその5人に1人、 20% ぐらいはない、
20%、
ぐらいだから、それから考えるとすごい率よね。
熊本市の半分、
半分、市で生まれる赤ちゃんの半分。
はい、これ行かれたのは、どういう、思いで行かれたんでしょうか。
次の新しい病院を作るために、たくさんお産をしている病院のコンセプトとか、なんかいいとこをこう盗めそうやったら盗んでこようっていうのは今あっちこっち行ってんの。
あ、そうなんですか。
新病院を作って、たくさんのお産をするにはどうしたらいいかとか、今後 その妊婦さんがこう、何を考えててね、どういう対処をしたらいいかとか、
何が必要なのかとか、
そうで行って、まずびっくりしたのはすごいなって、やっぱりこれだけやったら大変やなっていうのが一つ、でだって産婦人科の医者はうちと変わらないからね。
あ、そうなんです
か。それで倍をやるっていうことは、
足立病院のお医者さんは産婦人科医は何人ですか。
常勤で15人ぐらいですかね今ね。15人ぐらいだから、
それと同じぐらいですか。
ぐらいの人数でその3800やってるのはびっくりした。
それ常識で考えてっていうか、単にこうまず年間3800っていうことは
1日どれだけ持って10人生まれるってことでしょ。10人以上生まれるってことだよね、毎日毎日。
はい、それで産婦人科医がさして変わらない数と、すごくないですか。
すごい、よ働くなっていうのが一つやな。
毎日ね、同じようにされてるわけでは多分ないから、もっともっと集中する日もある
という、あるってことだね。20人くらい生まれる日もあるってことでしょうね。
本当ですね。
それがすごいなと思ったのと、
なぜこんなことができるんですか。でも
なんでだろうな。ただね、すごい手が込んだことをしてるわけじゃない。もう本当にもう昔からと一緒のお産って感じだね。例えば無痛分娩してるわけじゃないし、麻酔科の先生がいて 手術の時に全部立ち会うわけじゃないし、
はい、
もうあの助産婦さんとかずっとお産ついて、
はい、
お産の時は最後の最後だけ医者が出てきて、はい、おめでとうって言って、
はい、
まあ終わりと、
うん
うん、で今度は生まれたら小児科が全部見ると、
ああ
小児科が見ると赤ちゃんを見ると、
はいはい、
でまあ、分業されてるよね、綺麗に分業されてるんで、
はい、
ずっと見ようとかっていう感じじゃなかったね。
ああ、うん、そうなんですか。
でもすごいなって感じした。
そうですか。あの歴史的には、うん、足立病院と共通点があると伺いましたが、
ね、私前任の先生から、
はい、
あの足立病院の成り立ちを聞いた時に、
はい、
あの明治政府がね、
明治政府が、
明治政府、ね、あの明治政府が、まあ、明治維新でね、
はい、
世の中ありとあらゆるふうにこう西洋化していった時に、お産にだけはなかなかこううまくこう変わらなかったと。どうしても産婆産制度っていうのがあって、
はい、
自宅の出産が多くて赤ちゃんの死亡例とか お母さんのトラブルがあったんで、それを変えようと。で大学の先生たちをね、あの欧米に派遣して、でその帰ってきた人たちが日本でこう産婦人科の病院を作ったんだと。で一つが京都の足立病院で、もう一つがあの熊本の九州の福田病院って、もう一つが大型病院って聞いたような気がしたんだ、はい、ずっと、うん、でそれね覚えてたんだけど、はい、どっかでこう話をしたりとかなんかじゃなくて、
はい、
であの熊本の福田病院を見た時に、同じような私が見たことがあるような写真とかあのその書物とか出てきたんで、
はい、
いや実はこういう話を聞いたんですけど、あ多分そうだと思いますと。うちもあの 熊本大学の教授が、
はい、
先生がイギリスに派遣されて、イギリスからこう先生を連れてきて向こうの医学を学んでここに福田病院作りましたって、やっぱ同じぐらいの明治35年ぐらいなの。
そうなんですか、うん、それはすごい共通点ですね。
思わずね、あじゃあ多分そうですよって向こうもねびっくり、
はい、
そうなんですかって
じゃあ、 あの福田病院も足立病院も100年
以上、うん、120年
の歴史を持つというところ で、
うん、で似たようなこと考えてるね、やっぱりこう、
あそうなんですか、あ
の小児科も作るし、
はい、
不妊症もやるし、で
お産だけにとどまらないと、
保育園も作るしっていう風に、あすごいなみたいな。
そうですか。
でももっとびっくりしたのは、
はい、
今後どうですかって聞いた時に、
はい、
いやもう分娩数が今後減るのは間違いなく減るのは分かってるんで、減り出した時にどうするかを考えながら職員の採用とか建物とかを作ってます。つまり少子化が起こるから、それにどうやって対応するかを考えながら今動いてるっていうのを聞いた時に、
はい、
すごいなって、やっぱりそうやなって。
その少子化が起こるというのは、うん、あの分娩数が減るという意味ですか。
そうそうそう、間違いなく分娩数減っていくと、
はい、その、 あの医師の数が減るっていうのも、うん、
よりも先に、
よりも先、まず、はい、
子どもの数が、分娩の数が減ってくる。だから私たちはその最前線にいるわけでしょ、はい、少子化ってね、この前その国がね、
はい、
どうも年間の出生率が90万を切りそうだって。
そうです、
うん、3年前に100万を切るって大騒ぎしたのに、
ええ、
その時に
速報で出てます。
そうそうそうだよね、
はい、
私ね、いやその時に、いや3年したら90万切るよって言ったので、みんながいやそんなに早くは切らへんと、うん、言ってたけど、まあ、切りますよね。で国が出した予想よりも2年早いっていうけど、いや早くなくて、私たちは3回で働いてて不妊症もしてて、もうその自分たちがもう 肌で感じるわけやん。あこれはもうえらい減り方やなと、
はい、
うん、
それって
すごいでしょ。
これあのとんでもないことっていうか、これを
だって270万人生まれてたんだよ。75年ぐらい前は270万人生まれてたの。それが90万人だから3分の1しか生まれないんだもん、はい、
この日本の人口の中で生まれる数が90万って、
うん、でも亡くなった人は150万人いるんやからね。どういうことかって、年間50万人から60万人ぐらいずついなくなるということはだよ、
はい、
都市にしてみたら、そうそうそうそう、地方都市のね、
はい、
県庁所在地でみんな大体50万から60万じゃないですか、
はい、
一個一個亡くなっていってる、1年だよ、
はい、
1年に今年はだから高知の高知市亡くなりました。次は私四国やからね、徳島市亡くなりました、
はいはい
ね、次はあの松山市亡くなりました。
そんな感じの現象ぶりと、
そうそう、広島亡くなって岡山亡くなってみたいな感じのやり方なんだよ、
はい、これはもっと、あのあれですね、国のその、あの国会にいる方々危機感を、
でも、ね、
恐ろしいっていう感じしますよ ね、
いやみんなね、恐ろしいと思ってるし大変だとも思ってるの、
はい、
でも
思ってるんです
か、言わないでしょ、
はい、
だってね、
あんまりそういう話題に上らないですよね。
これから手を打っても 上がるのには50年かかる。それはもうフランスがやってて50年かかってる、はい、50年後に自分の選挙関係ないからね。今これ触れられてつつかれる方がずっと嫌やね。
しかし一日も早くっていう気がいたしますけども
、でもね、もう50年前から分かってる、もう予想は出てるね、
はいはい、
でもそれを無視してるのは
政治家の方々 も、 でも、もう分かってるんですか。
そう分かってるの、もう官僚は賢いからもう分かってるんだけど誰もそこはもう触れずに
触れない、うん、あまりにも恐ろしいことだから、うん、これはしかし、うん、あの出生数がそれだけ急激に減少するということは、
う
ん、経済にも全てに、
そうそうでしょ、子供が生まれて、はい、子供がその大きくなるときに買い物をするし、
はい、
そうでしょ。だから今ほら働き手が少ないって騒いでるじゃないですか、
はい、
こんなん軽いもんで今にあの買う人がいなくなるんだから、わかる？
これ社会
に作る人がいないからもう作れないんですって騒いでるうちはまだ幸せですよ。今に買う人が誰もいないんですってなるんだから、そっちの方がずっと怖いよ。作っても買う人がいない、企業潰れるでしょ。
はい、
うん、そうなの。
だから、うん、これをやっぱり日本中の方が
思わんというか、そうそう、
日本、うん、こういう現状にあるんだっていうことをもっとちゃんと、
京都なんかもっとそうだよ。京都なんかもっとそう。京都は日本で最も東京について最も少子化が激しいところだから、
はい、
もう観光をやろうとか、
そういう自覚ないかもしれませんね。
ホテル作ろうとか言ってる時ちゃうねんいつもそう言って、あの行政批判するって怒られるんだけど、
いやいや、 いやいや、あの、うん、というよりはやっぱりあの私たちも一人一人が自覚を持つっていうことも、
でも難しいよ、私たち個人でできること知れてるでしょ。
だから結婚しようとか、うん、そういうわけではないですもんね、うん、そこが難しいところですね。でもそこ
は
ね、
女性が、はい、私じゃあ産んでこの人の、はい、子供を産んで育ててみたいって思えるような魅力的な男性がやっぱ増えないといけないし、
本当です、ね、
そう思ったらその人たちを雇う会社が魅力的な会社じゃないという
か
ね。
あ、そ
う
か、
うん、はい、社会ね、
そうですね、うん、はい、まあ、今日はそういう、うん、まあ、環境という意味で、
はい、
病院、そういう病院を目指すという、まあ、テーマでお話を伺っているわけですが、
はいはい、
そのあれです、熊本の福田病院に行かれて、はい、あ、これはすごいと思われてたことっていうのは何かございましたか。
熊本の福田病院、お産が減るのはもちろん減るんだけど、
はい、
地震があったでしょ、
はい、
だからやっぱこう耐震制度を作らんといかんし、
はい、
耐震もせんといかんと、だから新しい病院も作らんといかんと、で古い病院との行き来どうしてるのかなと、もう上でつないでるの、
はい、
道路をまたいで、
お、
こんなこと許してもらえるんかと、
お、
なんで
例えば京都だったら無理、
絶対無理だと思うわ。でも熊本なんでって言ったら、うん、いや、もう熊本市はもう何が何でもやっぱ子育て支援をしたいし、たくさん産んでもらいたいし、ちょっとでも環境がいいそのお産分娩場所を提供したいから、もうほとんどこう許しますって言ってくれるんですって言
ったら、あ、そうか、
京都は許してくれへんわ
まあ、さまざまなそういうやっぱり規制っていうのがやっぱり、うん、弊害になるっていうことも大いにありますから、うん、そういう環境っていうのは非常に重要ですよね。
はい、
はい、NICU とかこう、いろいろすごいっていうお話はまた、
うん、
はい、また次回伺えればと、はい、次回っていうか、はい、機会があれば伺いたいと思います。はい、とにかくこう若い女性のこう、はい、がん罹患率っていうのがめちゃくちゃ高いっていうことが、はい、うん、非常にこれも危機感を持って、
それは次回しましょう。
あ、わかりました。はい、はい、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力で畑山博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。